こんにちは、日本経済新聞編集員の竹地幸則です。
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。竹地幸則のピッチの空耳、第6回の放送です。この番組ではサッカー界からゲストをお招きして、長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地幸則編集員が、ピッチの裏側にあるストーリー、経済につながる側面など、さまざまなことをゲストからお話を聞いていく番組です。今日のゲストは先週に引き続き水沼貴史さんですが、竹地さんと水沼さんのお付き合いは相当長いんでしょうか？
そうですね、いつから付き合い始めたのかよく思い出せないぐらいなんですけど、
はい、
多分先週、水沼さんの先週時代からかな。
おお、
まあ、同級生っていうんですかね、
はい、
同じ年なんで。
うーん、
はい、
同級生なんですか？
そうなんですよ。まあ、彼は埼玉、私は京都で、
はい、
出た高校は違いますけど、
はい、
で片や向こうはあの、うん、サッカー界のスーパースターでしたから、もう雲の上のような人なんですけど、まあ、それで、まあ、年も同じということもあって、割とこうフランクに、
はい、面白い、付き合わせ
てもらってます、
はい、では CM の後、水沼貴史さんにご登場いただきます。お楽しみに。この番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳で、ぜひ皆さんつぶやいてください。それでは竹地幸則のピッチの空耳、この後キックオフです。この番組はヘーベルハウスの提供、日本経済新聞の協力でお送りします。
帰る場所があるから戦える、待っている人がいるから頑張れる、そして未来を夢見ることができるから生きてゆける。それは一流のサッカー選手もあなたも同じはず。だからヘーベルハウスは応援し続ける。オールフォーロングライフ、ヘーベルハウス。
4月1日に行われたグループステージの組み合わせ抽選会の結果、日本はグループ E でスペイン、ドイツ、そして6月に大陸間プレーオフに臨むコスタリカ対ニュージーランドの勝者と対戦することになりました。日本サッカーにとって縁のある2カ国と言えるかもしれません。元日本代表であり、現在は解説者として活躍する水沼貴史さんと、日本経済新聞の編集員竹地幸則さんが、日本にとって7回目の出場となるワールドカップを深掘りします。水沼さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、まず水沼さんのプロフィールご紹介させていただきます。
はい、
水沼さんは1960年生まれ、埼玉県浦和市、現埼玉市の出身です。浦和市立元部と中学、浦和南高校時代に全国制覇を成し遂げ、進学した法政大学でも総理大臣杯で2度優勝するなど、若い頃から全国的にも名の通った選手でした。1979年に日本で開催された FIFA ワールドユースにも出場、メキシコ戦でチーム唯一のゴールを決められています。大学卒業後は1983年に日産自動車に入社し、日産の黄金時代の一員として活躍。日本代表としても32試合に出場、7得点の成績を残し、90年イタリアワールドカップの予選では主将としてチームを牽引しました。1993年の J リーグ発足時は横浜マリノスでプレーし、95年のサントリーシリーズで念願の優勝を果たして惜しまれつつ現役を引退。2006年から2007年の間、横浜 F マリノスのコーチ監督を務められました。現在はテレビ、ラジオなどあらゆるメディアでご活躍されています。さあ、そして今日のテーマは、日本がドイツ、スペインと対戦する意味です。あの、日本とドイツは昔からサッカーで深い結びつきがあると聞いたことがあるんですけど、これ、
ね、日本リーグ、まあ、J リーグの前の JSL という、ね、日本サッカーリーグを提案というか、こういうのはリーグ戦の分解した方がいいんじゃないかなって言ったのがクラマーさんというドイツの、ね、はい、方 で、まあ、日本のサッカーの何
父と言っちゃいけないって言われてるんですけど、
いけないってクラマーさんに言われたの？
いや、まあ、あの、なんかほら、それよりもっと遡って、もっといろんな人がいたから、
先人の方、
ね、先人の方たちがいるしね。だもまあ、まあ、でも本当師っていうんですか、ね、師匠の師ですね。師とはもう言ってもう全然
差し支えないような、すごいですよね、あの人が来て、
メキシコ五輪の銅メダルにも
貢献してくれた方ですし、
はい、
でまあ、あのそういうドイツの影響があって、まあ、J リーグだってかなりそのドイツの堅実的な経営、うん、今ヨーロッパのリーグってすごいこう金満リーグになってとんでもないお金が動いてるんですけど、そういう中でこうドイツが堅実経営してるっていうのはブンデスリーガーがね、うん、そういうのをこう J リーグも作るときにかなりこう手本にして学びたいなところがあったり、指導者のライセンス制度もドイツのところからかなり学んでいたり、実際日本からドイツに行って指導者の勉強して教えを受けて戻ってきた人が水沼さんを地獄のトレーニングで鍛え上げた松本郁夫さんとかねその後ワールドカップにあわや行きかけたあの森高治さんなんかもやっぱりドイツからのそういう指導者の勉強されて戻ってこられた方ですし、まあ、そういう意味じゃやっぱりいろんなつながりがある。
僕らがワールドユースを1979年に日本で行われたワールドユースがあったんですけど、紹介されましたけど、その時のまあ、なんていうかな、合宿とかいろんなことをドイツに行ってやったりしたのもやっぱそのドイツと日本のこう関係でスポーツ修練っていうのがあるからそこ行ってキャンプしようみたいな形で行われたりとか、川淵さんがね J リーグできる時にその日本にもそういうスポーツ修練がいっぱいできるといいみたいな話をされて、すごいですよ施設が。本当に今ね J ビリッジもそうだけど、あと夢フィールドとかできたけど、ああいうのが各地にあって、だそういうのを真似しようぜみたいなね、
うん、総合型のスポーツクラブってよく言う、あの J リーグを目指すものって、サッカーだけじゃないって、はい、いろんなスポーツをやってる中でプロのチームがすごいお金を稼いで、それをこうクラブの中で経営を潤していろんな競技の、あの進行に役立てるみたいなモデルケースで考えてるという時も頭の中にあるのは、それはもうドイツのスポーツクラブなんだよね。
でそういうスポーツ修理でキャンプやっててね、僕らワールドユースの時にさっき武井さんが言ってたように松本郁夫監督で結構練習きつくて
それで
スポーツ修理ドイツなんだけど、そこから日本に帰ろうとした選手がいましたからね本当にきつくて、あのコーラ飲んでて見つかって私は許せないとかって置き手紙書いて、高校2年生だよ僕ら高校3年生だったのに、高校2年生が置き手紙書いて 帰ろうとしたんだから、で本当にいなくなって、そのスポーツ修理からで帯同してる記者の方たちがいて、その人たちが結構探してくれて空港で見つけたっていう。
誰なのそれ、誰なの
A さん、まあ、最終メンバーには残らなかったんですけど、すごいなと思って、いやそういうでも、まあ、そういう見つかるのはその彼だけじゃなくて、まあ、全然関係ない話になっちゃいますけどいいですかちょっと、あの僕が合宿でワールドユースの合宿で途中で帰らされるんです。普通キャンプ中
に
途中で帰れって帰らせる人は普通いないです、
はい、
僕が監督になって分かるけどそんなことは絶対できない、はい、次のキャンプから呼ばなくなる、落として呼ばなくなるっていうのは分かるけど、いやいやキャンプ中に帰れって言われて返されたのは多分俺だけだと思う
なんでですか。
練習の態度が悪いきついので、で怪我もしてたので結構苦しくて自分自身が、それでまあ多分最終的には俺は絶対残るっていう変な自信もあったので、多分それが多分態度に出てたんだと思うんですよ。お前帰れって言われて、でもちょっと嬉しくて、なぜかというとに逃げられるからその合宿から
それぐらいきつかったんですよね。
そうでもね、すごい決断をする監督だなと思いますよ僕は監督やりましたけどできないそれは
でいろんな面でいろんな面でじゃあドイツから影響を受けて、まあ、縁が深いとい う日本っていうところでまとめていい、奥寺さんね、
まあ、日本で、まああのプロ選手としては第一号と言っていいのかどうか分かんないんですけど、だって他にもいろんな形でプロになった人もひょっとしたら探せばいるかもしれませんけど、まあ、少なくともドイツで初めて日本人プロ選手として第一号になったのは、まあ、奥寺さんなんかもやっぱりそういう結びつきもあるもんね。
あ、まあ、奥寺さんはこう日本のサッカー界では本当にスーパースターじゃないけど、まあ、超レジェンド中のレジェンドなんですよね。だけどもっともうみんなが奥寺さんのことを知ってほしいと思うんですよ、うん、あれだけドイツで活躍してチャンピオンズリーグとかで点を取ったりしてて、すごい活躍をされてる方なのに、 なんか奥田さん謙虚だからな。
そうですね。
出て自分でこう出てこない人なんですけど、もっともっとこうリスペクトしてほしいなというふうに思うし、僕代表で一緒にやってるのね。最後こうあれ何の予選？オリンピックかな。
ソウルオリンピック
戦ですね。そうですね。88
年ね。雨の国立でしょ。
そうだよね。奥田さん帰ってきて、で初めて会った時が代表のキャンプで。東京プリンスすんげえ覚えてるんだけど、東京プリンスでみんなご飯食べてるレストランのとこで、で、あ、奥寺さんだみたいな、で奥寺さんこう入ってきて、どういう風に僕たちは接していいか分からないですね、やっぱスーパースターなので。でどう来るかなと思ったら、奥寺さんは、まあ、4人テーブル掛けでみんな座ってて、各テーブルにこうやってこれだけでおうみたいな感じでみんなに挨拶して、声発せず、超かっこよくて何その挨拶みたいなえそういうやり方あるんだ。
ドイツ流なんですかね。
何流？
今度奥田さんに会って聞いて
聞いて聞いて、そう、こうテーブルをこうやって叩くやつなんすかっつって超かっこよかったよ本当に。こう来て、
いやなんかイメージ的にオシムさんとかやりそうな気もするな。
あ、やりそうですか。確かに、
待ってね、あ、そうだね、
ユーモアのある感じで
本当そんな感じだよね。
うん、面白い。あのじゃあドイツが、まあ、そういう面で縁深いっていうところ で、うん、で今度スペインでいうと、日本が目指すサッカーっていうのがスペインのサッカー
っていうか、何いい、みんな言うのはこう体型とか、まあ、それをみんな言う、ね、あと技術があるとか、うん、まあ、そんな感じで言うけど、でもスペインのリーガとか見てるとやっぱり地域が違って、やっぱ言語も違ったりする。でそれが集まってなかなか代表って強くならなかった時代があって、はい、僕も何回か取材行ってて、スペインのユニフォームとか売ってるんだけど、買おうと思ったことが最初全然なかったの。
どう
するんですか？強くなかったから。
あ、なるほど。
まあリーグはバルセロナとかレアルとか、まあ、有名なチームあるから知ってるけども、はいはい、なんかそんな魅力がなかったんだよね、僕の中で。
だって昔は強くなかったんですか、うん、
実は。
だけどそれがこうなんかまとまりが出てきて、それこそワールドカップで、ワールドカップもようやくだよね、勝ったの。ユーロが先だっけ、
ユーロが先
かな、うん、で勝ってなんかすごい選手がいっぱい出てきて、でまあこうバルサを好きな人が日本でもいっぱい出てきて、レアルが好きな人がいっぱい出てきてとかってなってって感じだと思うんですよ、僕の中ではね。もっともっといやいやお前違うっていう人は多分いるとは思うけど、僕の中ではそういう形で。でも見ていくうちにこう指導者も、今は日本人の中で J リーグの中でも、まあ、スペイン人の指導者が結構多くなってきてて、うんうん、でそういうところのサッカーが好きな人も出てきてて、なんか個人の上手い人の集まりだったっていうような感じから、うん、まあ、チームになってきてて、で僕はあの S 級のライセンス取れていくときに海外のチームに研修行かなきゃいけないですよ、何日間か、うんうん、それでバルセロナ行ったのね、2週間ぐらい。で午前中トップやって、でレディース見て、で小学生とかをだんだんユースとかで見て、ずっと毎日、その当時はカンプノーっていうあのスタジアムの横に練習場があって、そこからで見てたんだけど、そういうのを見てて、あ、こうやってやっぱクラブって成り立ってるというか、まあ、選手たちも育っていく環境がこういうことになってるんだみたいなことを学んでって、やっぱりまあ、ドイツは若い時に行ってたけど、本当に一日中クラブの練習見たことってなかったので、スペインのバルサの練習を見て感動っていうのとちょっと違うんだけど、ある意味衝撃を受けたところがあって、まあ、こういうふうなクラブが日本でもいっぱいできてったら強くなるだろうなっていうふうには思ったし、あとは練習をすごく楽しんでやってるのがすごい伝わってきてて、僕が行った時ロナウジーニョとか全盛、あとデコとかいたりとかして、でメッシがまだ小僧だった時ね、ユースぐらいかな、かなちょっとこう練習参加してみたいな時で、もうキャッキャキャッキャ言いながらボール回ししてて、なんか楽しそうだなみたいな、なんかそこになんかスペインってそういう環境の中で選手も育っていく、だけどユースの試合があれば土曜日日曜日は、まあ、試合がある夜に深い時間だから、トップチームは9時ぐらいから練習なので、あ、試合なので、でその前にユースの試合とかがあって、それを見ている大人たちがいて、でそこに多分ここから先出てくる選手たちがいて、その選手を見ながら次は終わったらトップの試合を見てみたいな感じの環境がすごくいいなと思って、でそういうところから育ってきた選手と、あとそういう指導をして 経験を積んできている人たちがたくさんいて強くなっていたんだろうなというのを感じて、今回日本はそういうスペインと戦えて、ドイツと戦えて、まあコスタリカかニュージーランドと戦えるみたいな、こんな楽しいことはないじゃないですか。
そうですよね。
ね、
だからなんかこう多分その対戦するごとに日本の側も何かがこうあらわになるとか、さらけ出されるとか出てくると思うんですよね。ぶつかることで初めて見えてくるものが、まあ相手にも見えてくることあると思うけど、日本にもこう見えてくることがあると思うんですよ。それがすごく大事なんだっていうだと思うんですよね。
感じられる部分がたくさん多分あると思うね、やっぱり。だけどその1回でさ、例えば感じたとして次の大会が保証されてるわけじゃないし、その試合で感じたものをどこで自分たちがじゃあ次披露する、その改善してもう一回出せるっていうのが保証がないのがな、またすごいところだとは思うよね。前回ベルギーにあのカウンターでやられて、その時にショッキングな出来事を体験した人がじゃあ今回何人いるかって言ったら、ね、全員はいないわけで、やっぱりそういう体験をまた今度するか、本当の成功体験になるかとか、そういうことを考えるだけでもちょっと面白いかなっていうふうに思うし、
なんか多分その人は変わったとしても、私はなんか何かどこかに蓄積されていってるんだろうなっていう気はすごくするんですよね。あのそれこそあのドーハの悲劇から始まって、いろんなことがもう蓄積されて、多分人は変わっていってても何かこうつながってて、あれこれここでこういうことやったらちょっとまずいんじゃねえかとかみたいなことはふっとこう出てくるようなことが、おそらくその国のサッカーの歴史のこう総体として何かこう積み上がってるものがあるんだろうなと思うんですよ。だからなんか割とアジアの中で強くなっちゃってるっていうのも、実はその、まあ、もちろんそのヨーロッパ組が増えたとか日本のサッカーレベルアップしたとかっていうようなこともあるんだろうけど、何か総体としてやっぱりこうワールドカップに出てない国とかとやった時に、なんかやっぱ積み上がってるものの差で差がついてる、まあ、それが総合力だとか自力だとかいろんな言葉でこう表現される、その都度その都度ね。でもなんかこちらの方が上だな、日本の方が上だな、負ける気しねえな、アジアの中だと苦戦はしても最後に勝ってるのこっちだよなみたいなことの差にもなって現れてるのかなと思ったりすることあるんですよね。で
それ考えるとさ、なんか今回森保監督だっていうことがちょっと面白いかなっていう ね、ドーハの悲劇がドーハの歓喜になるっていうふうに彼自身も言ってるし、その蓄積の部分が選手で行って、で指導者になって、本当に2周ぐらい1回回ってまたドーハに向かうみたいなところ、最近よくあるじゃんね、1周回ってどうなるみたいな、でこれで多分森保監督が2周ぐらい回ってるからね、現役で回って、で今度は監督でなってとかいうこと、
運命的
でしょ、なんかが起こ る、そういうのはあるんですよね、で彼は、はい、まあメンタルの話じゃないけど動じないんだよね、すごいんだよね。サンフレッチェの監督やってるのも聞いたことあるし、代表の監督でも聞いたことあるけど、結構平気っすよねとか普通に言うんだよね。
へ
えと思うけど、でも多分あの口調、まあ、口ぶりだと普通なんだよ。
へ
一緒なのね、 SQ 同期なの。
お
同期なの。
同期なんですね。
だから指導とか大体なんとなく分かるのね、うん、その時もやってて、こんなすごいやつになるとはっていう感じはするのやっぱり、うん、だからやっぱり彼が経験しているものっていうのはやっぱりなんかすごいものがあるなっていうふうに、本当に指導者になっても蓄積されているものがあるなっていうふうにも思うし、大変だなとは思うけど、すごいなと。
さあ話題をワールドカップに戻しまして、予選リーグの話をしていたんですけれども、予選リーグを突破した後の決勝トーナメントの話をちょっとここではしたいなと思って、まず日本は1位で勝ち上がった場合、グループ F の2位と対戦します。で2位で勝ち上がれば同じくグループ F の1位と対戦します。でこのグループ F は前回のラウンド16で敗れたベルギー、前回大会準優勝のクロアチア、元日本代表の指揮官バイド・ハリルホジッチ監督が率いるモロッ コ、そして北中米カリブ海予選1位のカナダがいます。
ハリウさんなんか記録作ったですよね、4大会連続かなんか出れるみたいな、なんかチーム率いてみたいな、でもなんか途中で出れなくなるみたいな。
そうですね、で
今回もなんか怪しい感じが
ちょっとなんかそんなニュースも入っちらちら入ってきてますよ ね主力選手を
使わない、
ね、
チェルシーにいますね、シーエシっていういい選手がいるんですけどね、
はい、だから監督の権利を侵害するみたいな話なんでしょうね。
難しいですよ監督やっぱり ね、
まあ、そんな対戦になる。
えでもここのグループとどっかとやるってことですよ、
う
ん、
そうグループ F
組とね、
ベルギーとまたやる、
楽しいですね。
いいですね、
いいですね、
まあ、出てほしい。
いいチームだけど、
いいチームすぎますよ、
はい、
クロアチアもいいですね、
はい、
クロアチア
モドリッチまだ元気だし、
クロアチアでも結構やりますね、日本結構やりません、2回目やるとした
ワールドカップでやったこともありますしね、98年のフランスでね、
はい、
シュケルとプロシネツキドイツでもやったかな、
やりましたよね、
はい、
クロアチアいいわ、
はいはい、
ベルギーだな、
まあ、前回の因縁もありますからね、
あもうまたワールドカップ4年経ってもう一回ベルギーでカウンターで仕留めるっていう日本が早いので
なるほど、
え4対3でしたっけ、
3対2です、
3対2か、
はい、
だから3対2で勝って、あいいですね、
うん、なんか走ってる絵が浮かびます、大前
大前が
大前走ってるな、
妄想は膨らみます、はい、あの今回どこが強いと思いますか、
どこが強い、
うん、
前回チャンピオンは強いんじゃないですか、
フランスね、
はい、
フランス
は強いと思います普通に、まあ、ベルギーももちろん強いと思います、あと南米ですね、メッシは最後ですか、
最後でしょうね、
だそれからするとちょっとドラマはありますよね、
はい、私はもうなんかメッシ優勝してほしいなと思ってるんですけど、
あでもそれは
コパアメリカで勝った時も泣きそうになりましたけど私、
あそうだよね、
やっと苦労が実った
なと思って、ね、タイトルがね、はい、やっぱり国にもたらせなかったっていうことが
ずっと言われ続けてね、
そうだよね、はい、ブラジルは、
ブラジルは何のかのと言って強いんじゃないですか、
強いですよね、
ブラジル、ブラジルはセルビア、スイス、カメルーンか、
ブラジルとピクシーセルビアみたいですね、
うん、
確かに
僕はあのヨーロッパの例えばスイスとかデンマークとかそういうところは結構ねやるような気がするんですよ、
ね、まあそうでしょうね、
ああいう国として勤勉なんか真面目にサッカーやるそういうチームが結構こうワールドカップで頑張ったりするじゃないですか、でそういうのに対してあとアフリカがセネガルとかやっぱりマネとかいるので、だってサラーとか見れないんですからね、エジプトのサラー、うん、セネガルのマネに負けて、
うん、
PK でどんな大会だっていうふうには思いますやっぱり、
あとやっぱり前回のベスト4でいくとイングランドも、
はい、僕は前回超応援してました、はい、イングランドの若手が結構多いですし、はい、
楽しみ
です、侮れないと思います、
はい、
入りたかった、
オランダとかどう、オランダ、
オランダはもう昔からなんか来てみないとよく分かんないみたいな、
そうだよね、
本大会に入ってみないとやれるんだかやれないんだかよく分かんない、
本当そうだよね、なんか強いのか強くないのかみたいな、ちょっと分からないとこあるんだよね、はい、あと何、ポルトガル、ポルトガルもロナウド最後じゃないの、
ロナウド最後でしょ、
あ
ポルトガルは結構いい選手いますからね、
いますね間違いなく、
ちょっと
ロナウド以外だと誰注目ですか、
ベルナルド・シウバとか、うん、マンチェスターシティにいる選手なんですけど、
うん、
おそらくそれこそ体大きくないですけど、
うんうん、
日本人よりも小さいんじゃないかっていうぐらいの左利きで、まあ、テクニシャンで、
うん、
まあよく動いて、
うん、
起点の利く選手です、
めっちゃいいじゃないですか、
あとブルーノ・フェルナンデスっていうまあ、マンチェスターユナイテッドのトップ下をやる選手なんですけど、
うん
まあ、この選手も良い選手です、
あ強そう、もう、
ねうん、あとカンセロもそうですね、
はい、いいクラブのいいポジションにいい選手がいるんですよね、粒ぞろいの選手がね
いますね、
はい、
じゃあまたおいおい
おいおい
話を伺うということで、
おいおいね、もうちょっとこういっぱい情報を持っていきますよ、
うんね、本当楽しい時間が終わりに近づいてきました、
日本のサッカーがねやっぱここまで来てですよ、当たり前にもう7大会連続のワールドカップ出場を決めてですよ、でもうベスト16は当たり前の時代がもうすぐ来るだろうっていうところまで来てて、その先を目指して今回は戦ってくれるので本当にこうみんなでね全力で応援して、まだちょっと数ヶ月あるので心の準備と あと選手たちの成長を見守っていけたらなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。2週にわたって水沼貴史さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
失礼しました。
さあ今日のゲストは水沼貴史さんでした。
なんか水沼さんの昔の話とか、
はい、
それこそユース時代の話とか、はい、いろいろ聞けて楽しかったですね。
楽しかったです、はい、あの私多分ドイツと日本がすごく縁深いっていう話を聞いたら、うん、その脱線の話がいっぱい出てきてまとめるのに必死だったんですけど、はい、本当面白いエピソードいっぱい持ってます ね。
あと森保さんと水沼さんが S 級ライセンスを受ける時の同期だったとか、
ね、知らなかったです、
ね、
はい、
で森保さんもそのいろんなドーハの悲劇があって、うん、今回ドーハの悲劇を歓喜に変えるという意気込みで臨んでいくなんて話もあって、
はい、
うん、なんかもう今回のワールドカップはいろんな意味でこういろんな思いがある中で、ただその試合が勝つか負けるかだけじゃなくてね、
はい、
そこにこういろんなものが思いが交錯する瞬間なんだなっていうことが分かって、うん、
はい、
本当に勝ち負けを超えたものを見せてくれたらいいなと、
うん、
僕あのいつも試合見てて思うんですけど、あの読後感みたいなのあるじゃないですか。本を読み終わった後にこう、
はい、
いいものを見たなとか、映画でも何でもそうですけど、
いい
もの
見たなとか、
いいもの読んだなとか、
はい、なんか景色が変わる感じですよね、はい、
読む前と読む後で、
はい、
だから今度のワールドカップにも、まあ、せっかくいい相手なので、
はい、
そういう何か試合見る前と後で変わったなっていうようなことがそれぞれの人のこう胸の中にこうストンと落ちるような試合になってくれたらいいなっていうのを、まあ、水沼さんと今話してて、そんなことを思いましたね、
うんうんうん、本当と知れば知るほど楽しめますね。
そうですね。
いい時間でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ今日もコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました。そして番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますので、ぜひ皆さん番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。そして次回の放送は5月16日の月曜日午後6時からとなります。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は
日本経済新聞編集委員の竹内幸則と
フリーアナウンサーの新井真希でした。この番組はヘーベルハウスの提供、日本経済新聞の協力でお送りしました。